今日はまた続きですね、はい、またもう一つ見ましょうか。小心下の五行四優位四小十十姓名称文字一方ですね。
あそこになんか上がったもん。
はい、五行四優位四小十ですね。十姓名称文字ね。五行四優位四小十、十姓名称文字一方とね。まず阿弥陀仏はどんな本願を立てられたか覚えてますか？阿弥陀仏はどんな本願を立てられたのか。阿弥陀仏はどんな本願を、どんな本願を立てられました？
どんな人でも救う。
どんな人でも救うためにはどうしたらいいんですか？どんな人でも救う。昨日、諸仏の浄土と阿弥陀仏の浄土の違いについて話をしますね。何が違います？
苦毒の量。
お、そうそうそうそう。諸仏の浄土には苦毒に限りがあるってことです。具体的に、まあ、イメージするならばですよ、諸仏の浄土っていうのは皆さんのお家です。例えるならばですよ、皆さんのお家、ね、皆さんのお家はですよ、ね、まだ苦毒があるうちはこう一家が仲良く楽しく暮らすことができる。ね、苦毒がまだしっかり残っている間はみんなが楽しくそのお家で暮らしていくことができるんです。ね、ところが、そのお家の中でだんだんと苦毒がなくなる。具体的に一番苦毒がなくなるのはどういうご縁ですか？一番ですね、外からもらってくるとね、お父さんが仕事に行って会社でいろんな汚れをもらって帰ってくる、ね、子供が幼稚園に行って、これすごいね、幼稚園に行っていっぱい汚れて帰ってくる。お母さんが PTA に参加して汚れをもらって帰ってくる。まあこの家から外に出たならば汚れるようなご縁はいっぱいあります。その外から汚れるようなご縁がね、汚れ、まあ、いわゆる汚れが生えてくると、どんなにその家の中で清らかな状態を保ちたいなとこう思ってもですね、 だんだんとこうイライラしてくるわけです、
ね、我が家も本当そうですよ
ね。もうなんていうんですかね、職場からみんなが帰ってくる、だいたい汚れてる、ね、僕も1ヶ月にね、なんですかね、こう北海道周り、東京周り、九州周り、大阪周り、ね、家にこう帰ってきます。そうすると家に帰ってくると、この家の中が汚れている、ね、1ヶ月ぶりに向井さんのお宅に入った、うわっ、なんじゃこれは、
部屋中汚れて、
部屋中汚れてね、いやもう本当にね、いや説法しようと思って道美さんのお宅に来た、うわっ、なんじゃこれは、
部屋中汚れて、
ちょっと離れている間に汚れている、
どうしましょう。
そう。
事情合意しなきゃ。
ね。聴聞した後はですよ。みんな功徳をいただいて、ね、ちょっとね、思い通りにならなくてもいいよって言える。嫌なことがあっても、ね、気持ちよく許してあげる。ね。ところがだんだんと功徳がなくなってくると、人の悪いところが見えてくる。あの人のああいうことはおかしいんじゃないか。ね。あれ不思議ですよね。功徳がなくなると心の中で悪口が吹き上がりますよね。この気持ちわかります？わかります？あの言い方はないんじゃないかなとか。もうちょっとこうしてくれたらいいのにな。あ、そうそうそうそう。
ママ。
そう。なんとなく人のことが、あれ不思議なんです。口には出さないけど、あれ心の中でね、なんとなくこう人を批判する心がポツポツとね、なんていうんですかね、沸騰し始めた水のようにポッポッ。ポッて出てくるんです。で出てくる度ごとに、いかんいかん、思っちゃダメね、そんな相手が悪いんじゃない、自分に原因があるんだ、そうだ、仏教は因果の道理だ、そう思うけど、ポッポッポッってなる、ね、
思ったら帰ってくる、思ったら帰ってくる、
そうそう、思ったらいかんいかんいかん、思っちゃいかんってこう頭をこう思っちゃダメ、心がしばらくポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポ
ポポポポポポポポポポポ
ポポポポ、なんですか、聴聞する前の当たり前の状態だったんです。ね、仏法を聞いている時が当たり前じゃないんです。
覚醒中、
そうそうそう。ところがね、仏法を聞いている時が基準になるんです。でだんだん功徳が切れてくると、おかしい、こんなこと思うなんておかしい、おかしくないです。それが本来のあなた。ね、落ちていくとね、もういろんな心、もう僕もそうですよ。ね、年末年始説法もせずにね、家っていうか娘のね、あの妻の実家に帰る。そうするとね。まず痒くなりますか。痒い、わかります、この痒いっていう。汚れてくると痒くて痒くて痒くて。
この何、痒いのも汚れなの。
いや僕ね、汚れてくる、いや汚れと、やっぱりこの汚れが体の外へ出ようとするから、皮膚からね。もう痒くて痒くてこう痒くて痒くてこうなる。
はい、治るんですか。
はい、
治るんですか。
いや 治るっていうのは汚れてきてるから、汚れが取れたらね、うん、
もうコロッと痒くなくなる、
コロッと痒くなくなる。それでね、なんていうんですかね、こうもうね、子供や妻の言動をこう見るたびにね、吹き上がる、なんていうんですかね、もうちょっと優しい言葉をかけてもいいんじゃないのとか、もう少しやっぱり感謝の言葉が必要だよねとか、僕は家族のためにこんなに気を使ってるのにありがとうの一つもないとは、人間としていかがなものかなとかね。そうそうそう、ポツポツポツポツポツポツポツポツポツってね、吹き上がってくる。あ、まあ、最近はないですよ。最近は本当にこう執筆に励んでるから。でも何にもしていないと、もうポツ、ポツポツポツポツポツポツポツポツポツポツポツポツポツポツポツポツって出てきて。で、もう、なんて言うんですかね。僕がこんな気持ちになってるってことは、妻はもっとすごい。ね。子供たちはもっともっとすごいというね。こういう状態ですよ。いかん、いかん、怒っちゃダメだ、怒っちゃダメだ、怒っちゃダメだ、怒っちゃダメだ、怒っちゃダメだっていう時にね、心ない言葉を受けるとカーッと
クリアーッ、何かマジでクリア
ーね。それで実家にね、妻の実家に帰る期間を短くしたんですね。長くしすぎると汚れてしまうんです。最初は2週間書いてたね、年末年始だから、もう2週間が苦しくて苦しくて苦しくて苦しくて、汚れるっていうのはそういうものですね。私たちはね、汚れに気づかない時はどんな時かっていうと、無意識のうちに人を傷つけていた時なんです。いわゆる汚れっていうのは自分の中の苦しみです。その苦しみを呼吸をするように人を責めて吐き出していたら別に苦しくない。だけど仏教を聞いていくと苦しくなるんです。なぜか。仏教を聞くと初めてこういうことが殺生なんだなとか、ね、こういうことが人を傷つけることなんだな、今までは呼吸をするように人を責めていたことが、こういうのが人を傷つけることになるんだな、こういうことが子供を傷つけることになるんだなっていうことが分かってきて、言っちゃダメだ、言っちゃダメだ、言っちゃダメだってなる、言っちゃダメだって言っていたから楽だったんですよ、今までは。言わなかったらどうだ、たまるんです、たまるね。いろんな感情がお腹の中にボンボンボンボンボンボンボンボン溜まっていくんですね。そうするとだんだんとね、だんだんとみんなに優しさを求めるよ、僕を怒らせないでくれね、僕に優しい言葉を、僕をいたわるような言葉をってね、こうなっていく。お腹も凝ってくる。それで何気ないね、相手の言動がね、自分の心を傷つけるようになっていくんです。これが汚れている状態です。だから諸仏の浄土はですね、そう諸仏自身がならないように心がけなくちゃいけないんです。ね、ならないように、ここまで汚れをためないように、ね、それが苦毒に限界があるってことなんです。そこで例えば僕がね、って怒ってしまったらですよ、みんなびっくりするでしょ、あ、先生どうなっちゃったの、 日が暮れたんです。
見たことない、
見たことない。あーってね。そうすると皆さんみんな不安になるじゃないですか。不安になるとまた汚れがブワーって吹き上がる。そうすると私が崩れるとみんな崩れるんです。だから私が崩れないように、崩れないようにいつも心を保っていないといけないのが諸仏の浄土なんです。だから諸仏の浄土ではね、自ら汚れたいと思っている人を入れさせないようにする。また汚れるようにね、持っていくような縁を遠ざけたりする。なぜか諸仏の力には限界があるからなんです。諸仏は一生懸命こうやってね、清らかに保とうとしてる。例えばここのお家も諸仏の浄土の一つ、ね、その諸仏の浄土の一つであるこの場所がある一定以上汚れないように心がけてるわけです。1ヶ月に1回ここに来るのはですよ、ね、まず一番はここにある汚れを全部取り除くことが目的なんです。何のために？それはこのお家に汚れが溜まりすぎると家庭が崩壊するからなんです。ね、一定以上溜まるとね、そこに争いが生まれるんですよ。ね、浄土っていうのは、ね、この浄という字をよく見てください。争いの火を水で消すって書くんです。ところが清らかじゃなくなったら、水がなくなったらどうなるか。水がなくなったら、騒動になりますね。争いの世界が生まれるんです。ちょっとしたことで相手を責め、怒りを起こし、ね、相手を悪者にし、イライラする。これが、ね、汚れた世界なんです。浄土じゃなくなるっていうことは、そこに争いが生まれる、喧嘩がね、始まる。そしてその喧嘩が、やっぱりその修復する人がいないとね、崩壊に向かっていく、ね、
修復してもらったことか。
そうでした。争いがだから修復しね、修復してくれる人がいるならいいけど、修復してくれる人がいなかったならば、そのままその世界は崩れていくんです。だから諸仏はね、ある一定以上汚れないように努力してる、ね、もちろんその自分がいない時もある一定以上その場所で汚れないように心がけてるわけです。だから1ヶ月に1回来て汚れを抜く、1ヶ月に1回来て汚れを抜く、1ヶ月に1回来て汚れを抜く、これを繰り返していくことによって、このお家では何が始まるかというと、ね、ね、ロロンジョボンズラボヤキって感じでね、ぼやきが始まる。ぼやきっていうのは自分の中に溜まっている汚れを吐き出すってことなんです。なんで吐き出せるか、そこが浄土だからですよ。ね、今まではそんなの吐き出したらね、争いが始まる、終わってしまうんです、その場所が。だから言いたくても言えなかった、我慢するしかなかった。それはずっとお腹の中に溜まっていたんです、ね、だけどこの場所に平和がとね、訪れていく、平和っていうかね、この家の中に、ある程度功徳が溜まってくると、みんな心の中が落ち着いてきて、今まで溜まっていたものが出てくる。我が家もそうですよ。みんな吐き出す。ね、杉花粉。ね、そこが清らかになればなるほど、ね、今度は火山で、ブワーブワーってね、吐き出すんです。ね、どんなに努力しても努力しても努力しても、汚れは次から次へと
吐き出されていく、それが諸仏の浄土なんです。ね、だから皆さんぼやきが出てきたっていうことは、そこが少しずつ浄土になってきたという証拠なんです。
ママ、ママ。
ね、ぼやけるってことは汚れが吐き出せるってことなんです。
ママ。
今まで我慢して耐えていくしかなかったものがですよ、吐き出せるようになってきたんです。それは大変幸せなことなんです。だけど吐き出したら吐き出しっぱなしで掃除されないとそれで終わるわけです。そうですね。吐き出し始めたならばですよ、全知識は今まで以上に掃除しないといけない。ね、きれいに取り除いてあげなくちゃいけない。
ようやく出てきたもんだから汚れもひどい。
そうそうそうそうそうそう。
溜まってたものだ。
溜まっていたものがね、出ている。ね、今もこの中にこうね、説法が始まると、こう皆さんが出始める、出し始めるわけです。そうするとね、敏感な子供はですね、この中にいると苦しいな、苦しいな、苦しいな、外に出ないなとかっていう風になって
外に出てくる。
そう、だからちょっとこう窓を開けとくと、ね、この空気が外に出て、ここにいるのが楽になる。ね、大人よりも子供の方が敏感なんです。
すごいね。
ちょっとだけいいですよ。はい、寒いですから。ね、ちょっとだけよってね。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、あ、それぐらいです。
うんね、
そうすると、
靴も着てる
ね、空気が外にね、ここに溜まった汚れが外へ外へと流れていくと。ね、ほんのちょっと開けるだけでもすごく楽になる。ね、そうやってこう、説法を通して汚れが吐き出され、その汚れが浄化される。説法を通して汚れが吐き出され、それが浄化される。こういうことを繰り返していくことによって、この世界がだんだんと浄土、本当の意味の浄土ね、お腹の中に溜まっているものがなくなってきて、浄土になってくる。だから浄土になるまでは、皆さん心の中で悪いものが吹き上がるんです。ね、吹き上がるのは、そこが浄土に変わってきた証拠なんです。だからね、よかったなぁと、ぼやけるようになってよかったなぁと、愚痴が吐けるようになってよかったなぁっていうことですよ、うん、そう思っていくことが大事ですね。だけど汚れすぎるとその世界が崩壊してしまうので、諸仏はその世界がある一定以上汚れないように常に気を張っていなくちゃいけないし、ね、自ら怪我して、いわゆるその世界を怪我していくような、ね、縁があったら、それを遠ざけていかなくちゃいけない。ね、私もこんなところでこんなにね、こんなことがあったんですよ、この先日ね。あるね、大阪の方でもね、みんなをこうまとめている人がいてね。そこに住んでる人たちが、それのその人に対するね、なぜか不満が吹き上がってきたわけですよ。こうだ、ああだ、こうだとね。それでね、みんなでその人をね、ね、攻め抜いてやろうとかってね、計画を立てていた。でもその人は大阪の主で、大阪をまとめている人。その人が倒れたら、大阪は終わってしまうんですね。
困るしね。
はい？そうですよ。そうなんです。その人のおかげでその世界は保たれてるのに、みんなでその人を責めて、その人はそんなに体力があるわけじゃない。精神的にね、核なわけではない。ね、その人をみんなで責めてね、行こうなんてとんでもない話でしょ。そしたらその世界は崩壊に向かっていくわけ。崩壊に。こういうことです。だからまあ止めました。当然のごとく。だってその世界を崩壊させるわけにはみんな、その、ね、そうやって攻め抜いてやろうっていう人たちは、その世界がないと生きていかない、いけない人たちばかりなんですから。
そうね。
それなのに、その世界をまとめている人をね、攻め抜いていいわけじゃないんです。そうでしょ？例えば子供だったらね、親をね、徹底的に攻め抜いていいか。ね、それで親がね、もう倒れてしまったらおっぱいももらえないと。お世話もしてもらえない。ね。うんちしてもね、取り替えてももらえないってなっちゃうわけです。だから、攻めることも必要なんですけど、倒れない程度が必要なんです。ね。だから、親っていうのはね、子供にとって柱なんです。その親が倒れてしまったら、子供も一緒に倒れるんです。だから、子供のことを大事に思うなら、まず自分を大事に思わなくちゃいけません。そうでしょ？例えば、僕がもし倒れたらどうですか？
大変です。みんな頼りにしてきてるから、生きてきてない。
そうでしょ？ねえ。だから、絶対倒れないように一生懸命心がけてるわけです。だから、食べるものにも気をつける。健康にも気をつける。体調管理にも気をつける。ね。なんでかと。私が倒れたら、みんなも倒れるからな。ね。子供にとって親は柱だから。親が倒れたら、子供も倒れるんです。だから、親としてね、その子供のことを思うならば、自分は絶対に倒れてはいけない。倒れてはいけないっていうことは、自分は心がけて、汚れを取っていかなくちゃいけないとこうなるわけです。これが、諸仏の浄土なんです。だから、諸仏の浄土っていうのは、そこにいる人たちがみんな、廃悪修善に心がけなくちゃいけない。ね。廃悪修善って何ですかと。廃悪修善っていうのは、一生懸命汚れを取っていくってことです。ね。汚れが溜まるような種まきをやめて、汚れを抜けていくような種まきを続けていく。ね。だから浄土にいる人たち、みんながね、そういうふうに、汚れが溜まらないように、溜まらないように、種をまいていくように、諸仏は進めていかなくちゃいけない。ね。具体的にどんなことに心がけたらいいんですかと。ね。一番は、何だと思います？一番心がけることは、汚れがたまらないためには。一番心がけることは、
悪口言わない。
いやいや、悪口はね、汚れがたまると自然に出てきます。
自然に出てくるのかい。
まあ、窓はそうなんですけど、その、まあ当然ですけど、それは溜まってるからなくなすためにね。汚れが溜まらないために。汚れが溜まらないために一番心がけることは、誠意です。
ああ、そっか。
物がいっぱいあると汚れます。これが一番汚れる。もうこう言っちゃなんですけどね、物がいっぱいある人の汚れを抜いてもその次の瞬間汚れてますから。
そんなに早いのね。
はい。だからまずは汚れね、なんですけど、汚れがたまらないためには整理をしていくと。どうしても捨てられないものがあるなら、見えないところに出る。見えなければいい。
見えなければいい。
見えるところ、例えばこういうところに物がいっぱいあるとすごくイライラします。だけどここにあるものをこっち側に、ね、この下に置いて一見すると見えなくなるとそんなに汚れなくなる。視界から少しでも減らしていくことが大事なんです。それだけでも全然違う。ごちゃごちゃしてるものをね、家の中から減らすんです。ごちゃごちゃしてるもの。ね。例えば財布の中にね、レシートがごちゃごちゃ入って、それ見るだけで汚れ。
しかし。
ね。そのレシートをこまめに抜いていく。洗濯物を取り込んだ。取り込んだ状態でこのカゴの中にぐちゃぐちゃーっと入ってると。そうすると、汚れる。
ね。きちっと畳んであったら気持ちが落ち着く
ね。そうそうそう。うん、だから、汚れないためには、その汚れないための習慣を身につけていかなくちゃいけないんですね。うん、どんなことに心がけたらいいのか。とにかく自分の見えているところのものなんです。ね。ものがちゃんと区別されているような状態が理想なんです。こうやってね、これは年珠入れ、これは年珠、こういうふうにね、ちゃんとこう物がそれぞれちゃんと見える。それがこうごちゃごちゃってあると年珠が置いてあるのか年珠、うん、入れが置いてあるのか分かんないような状態。これにカバンまでこう合わせると、こう何が何だか分かんないと。こういうのが良くない。ね。やっぱりちゃんと物を見てあげる習慣こそ汚れないために必要なんです。ね。ちゃんと物を見てあげる。だからそこにあるものはね、例えばここにお仏壇ならお仏壇があるんだなぁと。こういうふうに、もうちゃんと見える状態が、これが汚れないってこと。ね。このお仏壇の中にですよ。ね。もう、いやら何やら、もう、ブワーってぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃって入ってたとしたらですよ。それを見てるだけで、うわ、汚れるっていうふうになる。すっきりしていることが大事なんです。家の中が。すっきりしていれば、汚れない。汚れにくくなる。なるべく使わないものは出しておかない。しまっておく。そして外に出ているものはいつも使うものだけにしておく。これが大事。あとは出したらしまう。開けたら閉める。使ったら片付ける。後から使うからできないと思っても、その時片付ける。例えばコップを使った。まあでも後から使うからね。出しといてもいいですよね。そうなんです。その都度片付けていく。その都度その都度片付けていくことによって汚れにくくなっていく、ね、汚れにくくなるだけじゃなく頭がすっきりしてきます。イライラしなくなる。まず自分自身が汚れないために工夫していくことが大事ですね。これが諸仏の浄土ですね。だから諸仏の浄土っていうのは功徳に限りがあるから、そこにいる人たちがみんな廃悪修善、つまり汚れないように汚れないように努力していかなくちゃ一瞬のうちに汚れてしまう世界なんです、ね、だから廃悪修善のできない人、 欲に流れる人、現場化やってる人、ね、まあ、それは誰だということは分からないですけどね、そのそういうような人はもうこのお家に行っちゃダメってなるわけね。なぜならばもう汚れを次から次へと作っていくから、その人は家の中で、でそれはでも仕方ないわけですよ。汚れがある一定以上たまると争いが始まるから、だから諸仏の浄土っていうのは限りがあるんですね。この人は助けてあげることができるけど、あの人は助けてあげることはできないと、ね、これ昨日話をしました。で、阿弥陀仏はそれはかわいそうだと思ったんです。ね、なんとかね、やっぱり苦しんでいる人も助けてあげたいじゃないかと。どんなに苦しんでいる人ってイコールね、汚れている人ってことなんです。ね。汚れている人っていうのは、汚れがいっぱい溜まっている人なんです。ね。なんでね、なんで汚れてる人、助けてあげたいと思うんですか？
かわいそうだ
から。なんでかわいそうなんですか？
落ちちゃうから。
いやいや、落ちちゃうから、自業自得じゃないですか。自分が汚れをつけて自分が地獄に落ちる。
そんなこと言ったって。
なんで苦しんでる人、苦しんでる人っていうことは、汚れている人っていうことですよ。
汚れてる人こそ助けなきゃダメ。
なんでですか。苦しんでいる人っていうことはね、ね。これ苦しんでる人っていうのは、仏教で言ったら悪人のことだし、
悪人こそ助けなきゃ。
汚れている人なんですよ。その人をなんで阿弥陀仏は助けてあげたいと思うからです。なんで？なんで苦しんでる人を助けてあげたいと阿弥陀仏は思ったからなんです。なぜなぜ苦しんでいる人を助けてあげたいと阿弥陀仏はですよ思ったか。どうしてですか。ね、苦しんでる人ってのは悪人ですよ。汚れている人ですよ。なぜその人を阿弥陀仏はね、助けてあげたいと思ったかなんです。
やっぱりかわいそうだ。
なんでかわいそうなんですか。
落ちちゃうから。
落ちちゃう、落ちちゃう、自業自得じゃないですか。落ちるの
それ隔てつけちゃダメでしょ。
いやいやいや、自業自得じゃないですか。
なんとか言ってや。
なんで助けてあげたいんですか。
いやどうする奥さん。どうする。だって
なんで阿弥陀仏は助けてあげたいんですか。なんで助けてあげたいと思うんですか。その人は悪人なんでしょ。その人は汚れてる人なんでしょ。その人の存在は人に迷惑をかけるんでしょ。
みんな悪人でしょ。
だったらなんでその人を助けてあげたいと思うんですか。阿弥陀仏は
みんな悪人じゃないですか。
いやいやいや、だってね、世の中には配役修善を務められる人もいる、う
ん、たまに。
その人は諸仏の浄土にいてあげてもいいよと。だけどね、そのこんな苦しんでる人や悪人はみんなに汚れを吐き出すから置いとくわけにはいかないということでね、それ十悪五悪の罪人も、五章三章の女人も、虚しく皆十方三世の諸仏の悲願に漏れてってね、書いてあるじゃないですか。捨て果てられたる我らごときの凡夫なりと。
それでも助けるって言うでしょう。
ね、いや、だからなんで助けるんですか。
かわいそうだから。
だからなんでかわいそうなんですか。
地獄落ちる
から。いや、地獄に落ちるからじゃないんですよ。 地獄に落ちるからかわいそうなんじゃない。
なんだろう、
この人はなんで今苦しんでるかなんですよ。なんでこの人は今苦しんでるのか、なんでこの人は悪人になったか、なんでこの人は汚れているかなんですよ。
いやいやいや、
ね、それはね、その人が人一倍人の汚れを受け取ってきたからですよ。
人が良すぎて
ね、自分が悪いことをして汚れてるんじゃないんですよ。人が苦しんでいて、その苦しみを受け取ってあげた。人が汚れていて、その汚れを受け取ってあげた。ね。この人が悪人になってしまったのは、それだけ汚れを受け取ってきたからなんです。この人が今ね、こうやってね、生きていたことによってね、どれだけの人が救われたかわかんない。
あ、この人が汚れちゃったから。
え、この人が汚れを受け取ってあげることによってですよ。
受け取ったからね。
救われた人がいるんです。生きてこれた人がいるんです。もしこの人が汚れを受け取ってくれなかったならば、ね。生きてこれなかった人もいるんですよ、
はあ、なんでこんなことするのっていうようなそのテレビで事件が、
そうですよ、それはそのね、そうなってしまった親とか兄弟とかがですよ、その人に一方的に汚れを押し付けてきたからなんです。
そうでないと、ああいうふうな事件は普通では考えられない
ように
はしないんだ。
だからその人がこんな悪人になってしまったのは人一倍優しかったからなんです。人一倍思いやりがあったからなんです。人一倍人を傷つけてはいけないと思っていたからなんです。ね。だから人一倍人の苦しみを受け取り続けてきたんです。ね。そんな人を悪人だと言って見捨てていいのかと。一生懸命掃除をしてね、ボロボロになった真っ黒の雑巾をですよ、ああ汚いって言って捨てていいのかと。この雑巾が真っ黒になってしまったのは、ね、他のものをきれいにするためなんですよ。他の人を幸せにしていくために汚れてしまったんです。ね、そんなね、そんな人を地獄に落としていいんだろうかと。ねえ。
かわいそうだね。
もしそんな人を地獄に落とすなら、誰も人の苦しみを受け取ってあげたいなんて思わないじゃないですか。ねえ、人を救った者が地獄に落ち、人に汚れを押し付けた者が極楽に行くとしたらですよ。ねえ。
合わんねえ。
人に汚れを押し付けた方がいいってなるじゃないですか。そうでしょ。
かわいそうよ。
かわいそうだ。だから阿弥陀仏は苦しんでいる人ほど救わねばならないと、こう思ったんです。
すごいな。すごいね。
ね。善知識といえば、汚れを誰よりも受け取る人ですよ。ねえ。もう雑巾の気持ちがわかります、ね、そうやって汚れを受け取ったら普通はその人の心も真っ黒に汚れていくんです、ね、だけど阿弥陀仏はですよ、そんな汚れている
人、苦しんでいる人をそのまま見捨てることなんてとてもできない、ね、苦しんでいる者ほど救われなければならないんじゃないかと、こういうふうに思われたんです、ね、だから阿弥陀仏はこんな苦しんでいる者を救うための本願を立てられた。なぜかが大事なんです。ただこの人が地獄に落ちるからじゃないんです。この人のやってきた行いが本当に素晴らしい行いだからなんです。ね、菩薩行ですよ。
できないね。
そうそう、その人がね、耐えてくれた、耐えてきてくれたおかげでね、生きてこれた人がいるんです。でもその生きてきた人はですよ、そのね、自分のために耐えてきてくれた人のことはわからない。まるで一人でね、頑張ってきたかのように思う。だけどそうじゃないんだと。ね。
だからいじめられてる人ほど、その、他の人の。
いじめられてる、いじめている人ほどです。
いじめている人、
そう、いじめているって悪人じゃないですか。そのいじめている人ほど、そのいじめっ子になる過程があるんです。それだけ、いじめられる人は今度いじめっ子になっていくんです。結局受けてるんだから。今ポイントはこの悪人っていうのはいじめっ子、いじめっ子になってしまったのはそれだけ汚れを受けてきたからなんです。人に迷惑をかける人になるってことは、それだけ汚れを受けてきたんです。
人の迷惑を受け取ってきた人。
そうです。人の苦しみや人の汚れを受け取ってきた人なんです。受け取って、受け取って、受け取って、受け取りすぎて心が真っ黒になっちゃったんです。だから汚れを吐き出すっていうことが悪をしてるってことなんですよ。
そうか、汚れを吐き出すからああいう行動が出てしまう。
はい、
自分で生み出す以外にもこうやって受け取るっていうことは、受け取りやすい人とかっているんですか？
それは受け取りやすい人がある。優しい人です。心の優しい人ほど受け取りやすい。
そしたら、そうならずに住んでるっていうことは、心があんまり優しくないんだ。
そうですね。
なるほど。
はいはい。まあ優しくなかったから、まあそんなに苦しまずに
苦しまずに済んだ。
だから悪人になってしまったからといってその人は悪い人間だっていうことではないんです。そういう悪い人間にならざるを得ない、そういう過去があったんです。だからその過去を知っている阿弥陀仏は、悪人こそ救ってあげなくちゃいけないじゃないかと、こう思われたんです。これが阿弥陀仏の本願なんです。だから阿弥陀仏の本願はね、悪人だから救うんじゃないんですよ。ね、悪いことをした人を救うって教えじゃないんです。そう。そうなんです。誰も助けてあげる人なんていない。ね、だけどその人のやってきた行いは本当に素晴らしい行いなんだ。誰にも真似ができないことなんだ。それをね、阿弥陀仏は分かってるから、我一人助けんと、私だけはあなたのやってきたことを知っていると
世間はそうじゃない、ね、
世間はそうじゃない、世間は悪人としか見ないわけです、
うん、あ、まあ、浄土っていうか、うん、汚れを受けてくれたんだっていうことが分かる人でなかった、分かる人っていうか分からなかったらそういう気持ちにはならないよね、助けてよ、はい、
だから阿弥陀仏は我一人助けん、そういうね、無常殊勝の願を立てられた、ね、世の中はそれだけ表面しか見ていない、諸仏は限界があるってことです、分かってはいるけど限界がある、じゃあ私だけはってことです、ね、私だけはこの人を見捨ててはならない、ね、だから善知識はですよ、誰よりも汚れを受け取るからこそなおさら助けなくちゃいけないってこうなるわけです。だって善知識がもし真っ黒に心が染まったらどうなります、
説法できなくなる
ね、真っ黒に染まったら、最初に菩提心を起こして全ての人を救ってあげたいってね、ね、なんか魔法少女ですよね。
真っ黒だったら汚れ取れ
てね。アドカンドマギカって感じでこうね、願いを起こしてこう、いや祈りを起こしてくれってね、全ての人を救ってあげたいってね、魔法少女になるけど、だんだんこのねソウルジェイルがこう汚れていってですよ、知らないですか、知らない、何の話、何の話、何の話、そういうアニメがあるんですよ、また見てください、知らないんですか。これを見ると本当に、あ、こういうこういうなんていうんですかね、純粋な願いから清らかな心から魔法少女になった女の子がだんだんと敵と戦っていくうちに心が汚れて最後は魔女になっちゃうって話なんです。
魔法少女が魔女になる。
そう、魔女になって、そして世の中を汚していくっていうね。そうそうそう、魔法少女は成長してね、世の中をきれいにするために女の子がですよ、魔法少女になって最後に魔女になると、そして魔法少女は魔女を倒すのが仕事、
自分で自分を、
自分でから自分の仲間たちをね、そんなことは知らずに魔女がいると、魔女がこの世の中の人たちをこうね悪に染めていくと、倒さなくちゃいけないということで倒していくんです、魔女を。でも実はその魔女こそ自分の未来の姿と、こういうアニメなんです。
なんか火の鳥の500、あ、火の鳥のなんとかみたいな、
いやいや、そんなのよりもっとこう残酷なこうね、残酷な、結局ね、汚れが取れないと清らかな心で始めたことが最後は悪人になっちゃうんです。
そう、染まってしまうのね、うん、
そう、救ってあげたい、助けてあげたいという清らかな願いで始めたことが最後はその殺してやりたいとか傷つけてやりたいとか、そういう気持ちに変わっていくんです。うん、
自力では綺麗になっていかないよね。
だから阿弥陀仏はそういう尊い願いを起こしたものをね、尊い願いを起こしたままの状態にしてやると、こう誓われてるわけです。ね、そうでしょ、善知識が一番汚れてしまったらやばいでしょ、ね、全知識がもうみんなから汚れを消し続けてさ、いきなりもうね、ね、悪になっててさ、こう髪の毛もう本当ね、金色にする。そんな説法なんてやってられるかよ。
そうそう、ここには来るけど。
は
ここには来る。
そうそうそう、ここには来るけど。え
やいや、硬いな、本当に。とかね。汚れちゃうとそうなっちゃうわけですよ。ね。そして、説法という名のね、汚れをバーッと吐き出して。いや、楽になったわ。こうになっちゃう。だからこそ、そうならないように、阿弥陀仏が、ね、浄土を建てられた。つまり、そういうものでも、私は救う。救うということは、汚れないようにしてあげますよ、と。ね、こういう誓いを立てられたんですね。まあ、ちょっと長くなりましたから、少し休憩をします。